はい、こんばんは、ポポンプグニャラジオです。ということで、まあ、今日から、まあ、ツイキャス、まあ、試験的にということで、まあ、一応毎日っていうか、時間を決めてやってみようということで、今日から10時半からですね、まあ、ツイキャスやってみようかなと。まあ、ただ、その、しょっちゅうやる分、まあ、30分ちょいぐらいで、終わろうかなみたいな風に考えてるんですけどね。毎日2時間3時間やってたらね、聞いてる方も大変ではないのかなと思うんで、まあまあどこまでわかりませんけども、あかんと思ったらすぐやめると思うんで、まあそういう様子見もって、ちょいちょいまあツイキャスの頻度を増やしていくと。で、あとはまあ時間を決めてやったらどうだという感じでやっていこうと、思ってますということでね。まあそれにしてもね、民進党代表選が9月1日に、決まるっていうことなんですけども、まあここに来てね、まあ枝野さんか前原さんかと、まあマスコミはわーっとこう、書いてるんですけども、ただちょっと小耳に挟んだとこによると、どうも前原誠二さんがですね、代表選への出馬を断念、するのではないかという、情報を、なんかいただきましたということで、ありがとうございますということでね。いや、まあだからね、まあ枝野さんが、まあ新代表濃厚かというね、そういう、こともこの間喋ったんですけども、まあ他にはですね、やっぱその、新潮、デイリー新潮が書いてたんですけども、これやっぱり、鍵を握ってるのが、議員票も、組織票も握ってる赤松博隆さんのグループ、赤松グループっていうのがですね、やっぱりその代表選の鍵を握ってると。その赤松グループがですね、まあ、最初は前原さんを、前は持ち上げてたんですけども、ただ、その代表選が近づくにつれて、まあ、枝野さんの方に傾いているのではないかと。これは慎重に書いてるんですね。まあ、だからね、やっぱここに来て、やっぱその情勢が、前原さんよりも枝野さんの方にシフトしてると。ね、過去のね、これはまあ、毎日新聞にも書いてたんですけども、菅直人さんとかにも枝野さんがもうすでに挨拶回りをしてると。岡田克也さんとか、楓田さんもですかね。ということから言うと、ちょっと前原さんとしては厳しいと。まあ、推薦人集めるだけでいっぱいいっぱいなんかなと。で、さらに、まあ、過去にね、こう、共産党は白アリだと。まあ、そういう意味で言ったんじゃないとかって、なんか釈明最近もしてはったと思うんですけど、まあ、でもその発言が、やっぱり響いてると。野党共闘というのはもう、こう、前原さんも、まあ、民進党の右も左もの方もですね、まあ、それはもう共通したトレンドになっていると。まあ、野党共闘はすると。ただ、まあ、個々の選挙区によって、ちょっと難しいかなというところがあるっていうことなんです。まあ、基本的には野党共闘、選挙協力っていうのはね、ことなんですけども、ただ前原さんの共産党は白アリって発言が、ちょっと NG になってるらしいでと、いうのをちょっとなんか聞いたり、しましたということで。だからやっぱ赤松グループっていうのが鍵を握っている以上、まあ、出ても難しい。何回もね、こう、前原さんも、その、負けてるっていうのも、ね、まあ、過去悪いっていうのもあるかもしれませんけども、まあ、ここは僕は揉めてる場合じゃないですからね。まあ、10月、9月の末に解散して、10月に解散総選挙やるかもと、言われてる中で、やっぱりま、ここはもう挙党一致というかね、まあ、そういう、この民進党代表選はサクッと済ませてですね、解散総選挙に向かって頑張ろうというね、まあ、野党、民進党もね、野党もね、っていう流れを作るのが僕はベストやと思うんで、まあそれはそれでいいんじゃないのかなと、思いますね。ただまあ、でも、なんちゅうんでしょうかね。まあ一応代表選はやりたいみたいなんで、なんちゅうんでしょうかね。まあ、あえて、まあ、 あえて望んでくれる候補を、探してるようだと、いうことみたいですね。まあ、どうなのかわかりませんけどね。まあ、僕が、聞いたところによると、そういう状況になっているということみたいですと。っていうことですね。まあ、あとはね、あと僕、ちょっと、気になったのが、これ NHK のね、サイトに載ってたんですけども、これ2020年にはですね、もう3年後ですけども、全世帯の6割が年収400万円未満になると、いうことが書いててね、まあ、これを予測したのが、三菱食品っていう、まあ、三菱グループですかね、が、まあ、食品会社なんですけども、まあ、これがそのいろんな、データ、まあ、ポスデータとか、ね、あと主婦の、消費行動ですか、ね、主婦のヒアリングとかして、こうなるのではないかという予測をしたということで、これは本当にね、なんか、その安倍政権になってね、景気が良くなったとか、トリクルダウンがなんとかや言うてますけど、いや、どこがやねんと。どこがこれの景気がいいんだっていうね、いや、ますます暗いなと。貯金だってね、やっぱり、まともにできひんし、子供だって本当に育てられるのかなっていうね、そういう不安の方が大きいんじゃないのかなと、いや、他人事じゃなくてね、まあ、ただでさえ、その厚生労働省のこの国民生活基礎調査でもですね、年収400万円未満っていうのが2015年にはもう 47% いると。もう5割はですね、もうすでに年収400万円未満であると。ということで、だからもう、別にその、全然むちゃくちゃな予測でもなくて、もうすでにそうなってると。それがまあ、高齢化とかね、2025年には超高齢化社会みたいなね、なんかそんなのも言われてたと思うんですけども、いや、だからそこでね、その、どうその税金を使っていくかっていう問題を考えないとね、本当その税収だって増えませんし、税金の収入だって増えませんから、ねえ、いやだからそこをどう考えるのと。ね、一方でその5兆円の防衛費とかってね、防衛費が、まあ、5兆も、そんないるのかなと。いや、僕なんか思うんですけどね。まあ、これ共産党とか言ってますけど、いや、本当に、これ NHK のね、縮小日本の衝撃っていう、今その新書、本の方が売れてるみたいで、まあ、それも読んだら、やっぱり東京都の豊島区がですね、2060年ぐらいですかね、には消滅してしまうんじゃないのかと。まあ、東京都って言ったらね、もう景気とか税収もいいとこなんですけども、その豊島区がですね、なくなってしまうと。それはなぜかというと、20から29歳の平均年収が240万円と、今のね、その警備の仕事とか、非正規のね、まあ、そういう日給8000円とかですかね、NHK でやってたのは。そういう人が増えて、で住んでるのはいいんですけども、やっぱそんだ、その200万円とかですとかだったらですね、やっぱ子供が育てられないと、そうなると、その何ちゅうんでしょうね、もう支えられない社会保障費、豊島区だ年間100億円なんですかね、もうそれがもう賄いきれない、ほんで人口もどんどん減っていく、まあ、子供が増えませんからね。それで消滅するんじゃないのかと。で、まあ他の、夕張市のこととかやったりですね、島根とかの過疎の地域とかね、夕張市は財政破綻ですかね、とかってやってたんですけども、いや本当そういうのも見てると、今後の日本っていうのが、まあ本当になんか暗いなと。景気が良くなるなんてとてもないなと。しかも残業代ゼロ法案ね、これ自民党は通そうと言ってますけども、だからそれがね、今のところ1000万円の収入とかと言ってますけども、それがまあ対象が広げられるのは、時間の問題だろうと。だからもうこういう6割、 がですね、400万円未満っていうところに、もうかけるのは目に見えてあると、多いところから税金というかね、なんていうんですか、残業代なくそうっていうのは、これはもう経済界もそういう考えですからね、いや、本当になんかもう暗いなと。いや、だから今のうちに、ちゃんと手を打つべきだと思うのに、なんかあさっての方向ばっかりね、二階さんは、国家予算の関係なく核シェルターを作れと、北朝鮮のミサイルから守れとか言ってね。いや、そんなことして、いらんもんばっかり作ってどうすんのって思ってしまうんですけども、いや、本当にそれでいいのかと、いや、思ってしまうと、だからこれ野党とかもね、本当そのお金の使い道、予算、国家予算の使い道っていうのをですね、まあ、もっと、生活に密着というか地域密着のね、そういうのを打ち出していけばいいんちゃうのかなと思いましたけども、まあどっちにしろこんなね、とても景気が良くなったと全然思いませんし、いやむしろ悪くなっていくんじゃないのかなと。思ってしまうと。で、まあ、実際にこういうデータが出てると、いうことでね、どうなんのかなと、思いましたけどね。まあまあ、ちゅうことで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。